ラジオ健康プラザ。この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。
社会医療法人ボコイ日光記念病院は地域がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センターとして地域医療を支えています。医療人として組織として社会に貢献する日光記念病院。
ラジオ健康プラザは日光記念病院の医師、看護師などの専門家に医療や健康についてお話を伺うコーナーです。
高齢化が進む我が国において認知症の方の増加は大きな課題となっており、その数は2025年には700万人に上り、65歳以上の5人に1人が認知症を発症すると推計されています。室蘭市においても認知症の相談が増加しており、介護保険認定者のうち半数以上の方が認知症と診断され、認定者以外も含めると患者数は5000人を上回るという記事を見かけました。今週と来週は日光記念病院の認知症ケアチームとしても活動されている認知症看護認定看護師の吉田由紀看護主任にお越しいただき、認知症ケアチームについてお話を伺います。
井川さんがおっしゃるように認知症の患者さんは増加しており、日光記念病院認知症ケアチームは認知症の患者さんが病気で入院した時の対応を病院として適切に行えるよう今年2月に発足いたしました。誰にとってもそうだと思いますが、入院は普段住み慣れた場所から離れて食事や睡眠を取らなくてはならず、さらには治療によって多大なストレスとなります。認知症の患者さんにとってこのストレスは混乱状態を引き起こしやすく、入院の目的である治療ができないというケースも少なくありません。そこで多職種で結成した認知症ケアチームが病棟の看護師と協力して、できるだけ過ごしやすい環境づくりを行うことを目的に活動しています。
病気を治すための入院とはいえ、それが大きなストレスとなって治療が安全にできなくなるということを防ぐために認知症ケアチームが関わってくれているんですね。
はい、認知症の症状はまさに千差万別で、その方その背景などに合わせた対応が必要ですが、私たちの経験が介護者の方のヒントになればと思いお話をさせていただこうと思いますが、その前にまずは認知症について簡単に説明させていただきます。皆さんが認知症という言葉を思い浮かべるとき、物忘れや会話が噛み合わないなどと状態を思い浮かべるかもしれませんが、認知症は脳細胞の死滅や活動の低下によって記憶、思考、理解、計算、学習、判断などの能力に障害が起き、日常生活、社会生活が困難になる状態の総称を言います。
ということは、いわゆる認知症という病気が存在するわけではないんですね。
はい、そうなんです。症状の出現は少しずつ進行する場合や、入院などの大きな環境変化によって生じる場合があったり、脳の障害の場所によって症状やその対応も違うので、専門医による診断はとても重要です。詳しい種類や出現の割合などについては、日光記念病院広報誌日光記念メディカル情報10月号をご覧いただければと思います。
私も認知症は老化現象のうちの一つくらいの認識だったんですが、吉田さんの書かれたメディカル情報を見ると脳の病気ということがよくわかりますね。
はい、加齢に伴う機能の低下と似ている部分もあって、ご本人もご家族も気づきづらいというのは大いにあると思います。ただ認知症による記憶障害では、昨日食べた夕食のメニューが思い出せないといういわゆる物忘れとは異なり、夕食を食べたという経験そのものを忘れてしまいます。また加齢による物忘れの場合は、 自分が思い出せない、忘れてしまったという自覚があるのに対して、忘れたことの自覚がないというのも大きな特徴です。このような記憶障害は認知症の場合徐々に進行して、生活への影響も大きくなっていきます。
私の親も年とともに記憶力が悪くなったりして、大丈夫かななんて話すこともあるんですが、体験そのものを忘れるのかどうかなどが一つのチェックポイントになりそうですね。
そうですね。脳の萎縮や働きが悪くなっていくと、その部分の役割を担っていた認知機能に関わる障害が見られるようになります。今のお話にあった記憶障害は、脳の記憶を司る部分の働きが悪くなることで起こります。その他、障害の場所によって日時や現在地を把握する能力が失われたり、物事を計画的に実行できなくなる、情報処理能力の低下で総合的な判断が困難になるなどの中核症状と言われる症状が見られます。物事を計画的に実行できなくなるというのは、例えば井川さん、お昼ご飯にチャーハンを作ろうとした時、必要な材料を揃えてからそれを切って炒めて味を整えて食器に乗せて出すという一連の流れが頭に浮かんで、それを実行しますよね。でも脳に障害が起きると、それを順番にできなくなったり、計画そのものが立てられないという状態になります。
記憶障害以外にも脳の障害が起こる場所によって深刻な症状が起こるんですね。それがご本人も知らないうちに症状が進行していたとしたら、先ほどお話にあったように病気を治療するために入院しても、お互いの理解のもと安全に治療を行うということが難しい状況になるということなんですね。
はい、患者さんは病気を治すために入院していただいていますが、認知症に関わる症状によってリスクとならないよう、私たちケアチームの活動があります。
吉田さんをはじめとする日光記念病院認知症ケアチームの具体的な活動の内容については、来週詳しくお話を伺いたいと思います。今回お話しいただいた内容は、広報誌日光記念メディカル情報10月号に詳しく掲載されています。日光記念病院のほか、 JR 東室蘭駅、 JR 室蘭駅、道南バス東町ターミナルなどでも配布していますので、手に取ってご覧ください。ここで日光記念病院からのお知らせです。広報広告室、萩枝さん、お願いします。
毎週火曜日開催の糖尿病教室のご案内です。明日の糖尿病教室は、病気や合併症の予防について、医師、認定看護師、管理栄養士などが週替わりで行う少人数で分かりやすい講座です。明日11月5日は山田由衣歯科衛生士が担当する糖尿病と歯周病です。当院通院中ではない方も参加できますので、興味をお持ちの方は11月5日午後3時に日光記念病院糖尿病センターまで直接お越しください。
広報広告室、萩枝さん、ありがとうございました。ラジオ健康プラザ、この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りしました。